それではクリスマスのお話をしたいと思いますので、もう一度照明を落としていただいて、せっかくですので、キャンドルの光だけで、これも消してしまおうかな。はい、全部切ったらいいですよ。全部切ったらどうなるか。あ、こんな感じですね。はいはいはい。クリスマス、まあ本当は明日がクリスマスで、ありますけれども、クリスマスイブ、クリスマスの前の晩、特にですね、イエス・キリストは夜に生まれたと聖書には書いてありませんけれども、クリスマスがイエス・キリストが生まれた日の夜に、天使が野宿をしておりました羊飼いのもとに現れて、救い主が生まれたから拝みに行ってらっしゃい、救い主は会話桶に寝かされているんだよと言ったということ、それからまた、まあ、ご存知のように、東方の、まあ、博士、占星術、まあ、言ってみれば星占いでありますけれども、まあ、当時は、まあ、科学の最先端でありました占星術の博士たちが特別な星を見てですね、ベツレヘムの馬小屋のキリスト、イエス・キリストのもとに来たというようなことがありまして、なんとなくこのクリスマスというと、まあ、夜、がですね、まあ、似合うというと変ですけれども、まあ、そういうこともあって、まあ、伝統的にクリスマスの前の晩、クリスマスイブは、まあ、各地で礼拝が持たれ、また特に先ほども申し上げましたけれども、まあ、このようにキャンドルを灯してですね、まあ、礼拝をするというような風習が長い間続いております。聖書を一箇所お読みいたしますが、ヨハネによる福音書の一章の一節から十二節であります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。キリストの弟子でありましたヨハネが、キリストが世を去って、随分後に、この彼なりのですね、クリスマスストーリーを語ったのが今の箇所であります。ヨハネはイエス・キリストのことを言葉と表現いたしました。これはギリシャ語のロゴスという単語でありまして、このロゴスというのは言葉という意味もありますけれども、本来は知恵とか英知とか、そういう、あるいはその万物を生み出し支配しているところの知恵というような意味のある当時の哲学の言葉でありました。 彼にとってイエス・キリストはこの世界をお作りになったそのロゴスそのものである。しかしそのロゴスはこの世界を創造した方であったけれども、この暗闇の世においでになった。それはロゴスがお作りになったこの世が闇の中で苦しんでいるからであったと。その暗闇の中で行き場を失い、またお互いに憎み合い殺し合っているこの愚かな人間の姿を見るに見かねて、その民のところに人となってきたのである。そういうことをですね、先ほどお読みしたような、非常に文学的な言葉で表現をいたしました。2000年前、イエス・キリストという人物がこの世に生まれたことは歴史上の事実であります。しかし彼が何者であったのかというのは、それは実は彼のことをどう思うかという人、つまり私たち一人一人によってそのキリスト、イエス・キリストという人の性格が異なってまいります。ある人にとっては歴史上の偉人であり、またある人はキリスト教にとってはキリスト教という宗教を始めた宗教家であり、またある人にとっては単なるユダヤに生まれた大工の小せがれであって、十字架の上で非業の死を遂げた人物に過ぎない。しかしヨハネはこう言いました。言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神となる資格を与え、神の異なる資格を与えた。つまりこのイエス・キリストを信じる人、受け入れる人には神の異なる資格を与えるのがこのイエス・キリストである。彼自身がこのイエス・キリストを受け入れ信じたことによって神の異なる資格を与えられたと感じたのであります。そしてそのことを一人でも多くの人に知ってもらおうと思って、彼はこのヨハネによる福音書と呼ばれる、後にですねそう呼ばれるようになった書物を書いたのであります。ヨハネにとってこの方は光でありました。人生をどう生きてよいのか、何を信じたらよいのか、また誰を信じたらよいのか分からずにおりました。彼はもともと漁師でありましたけれども、目の前に現れたこのイエス・キリストは彼に網を捨てて私についてこいと言いました。あなたを人間を取る漁師にしてやろうと言ったのであります。彼は何のことかよく分かりませんでした。それでも人間的な魅力を感じたのでしょうか、網を捨てて、また親兄弟を捨ててイエス・キリストに、イエスについていきました。でも彼はとても気の短い男でありまして、この従っていったイエスに雷の子というあだ名をつけられました。すぐに腹を立てて、天から火を下してこいつらを焼き殺してしまいましょうかとイエス・キリストに言ったこともあります。そんなヨハネでありましたけれども、しばらくこのイエスに付き従って、もしかしたらこの人は王になるのではないか、また偉大なダビデ王のような人になってこの国を再興してくるのではないかと思っておりましたけれども、なんと彼の目の前で十字架にかかって死んでしまうんですね。 ああ、この人についていけば自分の人生は大丈夫だと思っていた。その人が彼の目の前で十字架にかけられて殺されてしまう。でもその時にヨハネの横にはイエスを産んだ母マリアがおりました。そして十字架の上でイエスがヨハネに自分の母を頼む。この人は今日からあなたの母だと言って預けた。その時からヨハネはイエスの母を預かって、おそらくその最後まで見取ったことではないかと思います。ヨハネは自分の目の前で死んでしまったこのイエス、一体あの人は私にとって何だったんだろうかと何度も何度も自問自答したことでありましょう。しかし彼はある時気がついたんですね。ああ、あの人は私の身代わりに死んでくれたんだ。こんな罪深く愚かで気の短い私のために死んでくれて、そして私に新しい命を与えてくれたんだ。そのことに気がついたときに、彼はこのイエスを自分の救い主として受け入れ、信じたのであります。その時から彼の人生は変わりました。雷の子と呼ばれていたヨハネは、愛を語る人になりました。晩年、彼は牧師となって、教会で語るときに、口を開けば愛し合いなさいとそればかりを言っていたという伝説が残っております。なぜ彼がそのような人になったのでしょうか。それはイエス・キリストと出会い、そして彼を受け入れ信じたからであります。その時から目には見えませんけれども、イエス・キリストが彼にとっては光でありました。この方を信じているならば、この暗い闇のような世ではあるけれども、間違いなく生きていくことができる。そして彼自身も作り変えられていったのであります。正確に何年の出来事かということは分かりませんけれども、アメリカのニューヨークの病院で、一人の赤ちゃんが誕生いたしました。お父さんはこの我が子の誕生を別室で、心待ちに、心配しながら心待ちにしておりました。いつ生まれるか、いつ生まれるかと待っておりました。そこへお医者さんが参りまして、お父さん、大変残念なことをお伝えしなければなりません。あなたの赤ちゃんは誕生いたしましたけれども、2時間後に亡くなりました。私たちは彼の命を救おうとできる限りの努力をいたしましたけれども、残念ながら救うことはできませんでしたと報告をいたしました。お医者さんもこんなにつらい報告はないと思いますけれども、深々と頭を下げてお父さんの部屋を去ろうとしたその時に、お父さんが突然こう言いました。先生、最近私は角膜移植というものがあるということを聞きました。 目の見えない方に亡くなった方の角膜を移植するならば視力を取り戻せるということを雑誌で読んだんですけれども、この私の息子、私の赤ちゃんの目の角膜はそのようなことに使っていただくことはできるでしょうかと先生に尋ねました。先生は大変、医者は大変驚きましたけれども、やってみましょうということで、翌日赤十字の人が参りまして、この赤ちゃんの2つの角膜を持っていきました。そして一つは、たくさんの子供を持つお父さんの目に移植されて、そのお父さんは視力を回復いたしました。そしてもう一つの角膜も別の、今度はお母さんの目に移植されて視力を取り戻したということであります。この赤ちゃんはたった2時間しか生きることはできませんでしたけれども、しかしその角膜によって2人の方が視力を取り戻すことができたわけであります。2000年前お生まれになった一人の赤ちゃん、この闇の世に、いやまさに視力を失って、どこをどう歩めばよいのかわからなくなっているすべての人類のために、角膜ばかりではありません、いやその全存在を、そして命さえ与えてくださったのであります。この方によって私たちは何が真理であり、またどのように人間は歩んでいけばよいのか、そしてどのように歩んでいくならば永遠の命に至るのかということを知ったのであります。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。今日皆さんの心にイエス・キリストがおいでになり、あなたの心を、いやあなたのすべてを、そしてこれからの永遠に、これからも永遠に皆さんの行く道を照らす方として、イエス・キリストをお迎えいただければと願うものであります。お祈りをいたします。天の父なる神様、今宵私たちはこうして教会に集い、キャンドルのライトの中で賛美歌を歌い、また聖書を読み、そしてクリスマスの本当の意味を知ることができて感謝をいたします。神様、私たちは闇の世におります。何が正しくて、何を信じていけばよいのか、またどこをどう歩んでいけばよいのか分かりません。しかしそのような私たちのために、この世のすべてをお作りになった方が人となっておいでくださいました。この方の生き様、そして死に様こそが私たちの人生の光となりました。この方を受け入れ信じるならば、この方のように生きていきたいと願うならば、私たちはもはや闇の中におりません。迷うことなく、確信を持って、いかなる困難にも立ち向かって生きていくことができますから、 感謝をいたします。どうぞ今日集われましたお一人お一人のその心の中にイエス・キリストが光としてお生まれくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りを捧げ出します。アーメン。